皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本はこれからどうなるのかです。トランプさんの、もてなしすごいですね。安倍首相もなんかですね、もう変な顔してですね、変顔っていうんですか、あんなのがテレビに捉えてですね、まあ本当になんか漫画みたいな話になりましてですね、もうおちょくられたっていう風にも見られるかもしれませんけども、まあなんて言うんでしょうかね、本当にこんなにまあ経済的に大きな国でこんな軽い政府で回ってるってこと自身が不思議だとみんな思ってると思うんですよね。日本の対外純資産って今320兆円ぐらいあるんですかね。あのうちその中央銀行と政府の分っていうのは50兆円ぐらいしかないんですよね。あとやっぱり民間が持ってる対外純資産でありまして、やっぱりもともと日本はですね、民の国なんですね。一番上のリーダーがですね、情けなくても、大体民がしっかり動かしてるっていうのはこのマークになりまして、なんか今回その日米でのリーダーの違いがよく分かった感じがするんですね。やっぱりアメリカってですね、猛烈に強力なリーダーが出てこないとあの国回らないし、中国もそうですね。大体そのまあ大きな国というのは、その非常に強いリーダーが猛烈ななんかその力を持って、まあ力とは決して武力だけではなくてですね、理念の力とか戦略の力ですね。それでやらないと回らないんですが、日本っていうのは元々が民政自治の国ですから、まあ上にいるのはまあ言ってみれば誰でもこうなんて言いますかね、輪番制っていうんでしょうかね、たらい回しで順番にやってても回るようになっておりましてね、なんかその辺がですね、こうトップリーダーの一番その違いじゃないかと思うんですね。だからそのまあトップリーダーに話をしても物事進まないってのは日本の状況でよくある話でありまして、逆にアメリカなんかの場合は今のトランプそうだと思いますが、トップリーダーに話をしないと何も始まらないってとこで、このリーダーのタイプの違いがですね、本当によく現れたんじゃないかなと思います。で、まあ、今後どうなるかという話になるとですね、まずやっぱトランプは一つはっきり見えてくるのは、世界の大きな秩序についてですね、まあ、自分で変えることはしたくないと思っているようですね。すなわちこの紛争によって世界を変える、戦争によって世界の秩序を変えるっていうことはもうやりたくないと。だからその紛争しそうなところについてはですね、日本もイスラエルも中国も、北朝鮮もとにかく変なことするなと言ってる。まあ、北朝鮮ミサイルなんか撃っちゃうわけですから、まああれはなんか、だからちょっとイシスとよく似てますよね。例えば東アジアで北朝鮮が静かになったら、あと何も大きな懸念材料ってないと思いません？ねえ、あの国がなんかその平和にですね、まあその昔の東ヨーロッパ諸国みたいにですね、まあなんか少しずつ解放しながら国を立て直しますと、まあミャンマーみたいな状況でもいいですよね。ミャンマーみたいな形で最初は軍政でもですね、なんか国を立て直していきますというふうに言えばですね、で古いものを整理すればほとんどもう東アジア問題なくなりますよね。あとはだからもう日中韓は争わずということでいけばいいわけですから。だから、あれが一つあるだけです。まあ、随分、この北朝鮮一個変わるだけで、東アジアはだいぶ変わってきてまして、だから誰かが動かしてるという可能性も私は十分にあると思うんですよね。非常に怪しいなと、私は見てた思うんですね。北朝鮮の。一体誰があれやってんだろうかなと。イシスもそうですね。もうなんかロシアと組んじゃってますから、アメリカはですね、イシスについても、もうあまり、まあ、これ以上大きくなるっていうことはちょっとないと思うんですね。しかし、この残ってる勢力を片付けるのは大変で、でもこれが、まあ、なんかの弾みにですね、例えば武器と金ですよね。武器と金が止まればですね、まあ、基本的に世界の大きな揉め事ってはなくなるわけで、大きな戦争みたいなのはなくなるわけで、まあ、あと一息手ばあと一息で。で、だからこれもですね、一体誰がやってんですかと、どこの戦争屋ですかということになってきますね。だからまあ、世界はですね、まあこうして、15年戦争やったわけですね。 イラク、失礼、アフガニスタンへの侵攻ですね。あそこから始まって15年戦争をやったんですが、まあ、それでもうアメリカも、金も尽き、兵も消耗し尽くしですね。で、一つも戦争の目的は達成できなかったと思いますね。で、まあ、そのまま、もうこれ事実上敗戦ですよね。で、動物と同じでその背中を見せて逃げると後ろから追っかけてこられますから、睨みながらこう少しずつ撤退するんですよね。これが動物の世界の掟でありまして、だからトランプも同じで、世界を睨みながらですね、少しずつこう撤退していくと。まあ、基本的にはそういうやり方なんだろうと思うんですね。したがってその、まあ、世界のこう大きな動きを考えたときにですね、やっぱりこう、ユーラシア大陸、アフリカ大陸は、まあ、この中の国々の人たちが動かさなければならない。アメリカはやはりそのアメリカ大陸という地政学的には全く独立した場所ですね、あそこはね。そこに戻るという基本方針であることはもうこれどんどんどんどんこれから明らかになっていくんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしてもやっぱりその上手ですよね、トランプやってることね。前のオバマとかですね、その前のクリントンなんか、どうもあれ商売の話は先にあるんでしょうな。商売の話があってから、で、話をするもんで、なんかですね、最初から薄汚いんですね、言ってる話がね。で、こう、脅かして金を取るみたいなところが最初から出てくるわけで、何かその、まあ、やっぱりこの、とにかく金の匂いに満ち満ちていたものがあったと思いますね。まあ、共和党のトランプがないなんて全くそれ言いませんけども、しかしこの、話の順番が違いますよね。やっぱ金の話の前がちゃんとあるわけで、そこのところがやっぱりこう、クリントンとかオバマ、特にクリントンがまあ、上院議員や国務長官に出た時ですよね。とにかく最初に金の話があるわけですよね。金の話が最初になって、それで、まあ、戦争だとか貿易だとかいう話につながってくるという、まあ、そんな順番だったのがどうもこれ入れ替わったんじゃないんでしょうかね。したがってまずこのジャパンハンドラーなんてものは、もうこれ全然その相手にされないんだと思うんですね。要するに、あれ、ゴルフ場での日米の首脳会談と会食見ればわかるように、アメリカの国務省は関係ないですよ。日本の外務省も関係ないですよ。それからメディアも関係ないですよ。ジャパンハンドラーズも関係ないですよ。という姿が非常に鮮明だったと思いませんですかね。あいつら余計なものを入れるとですね、ろくなことがないと。余計なものは全部外しちゃえということだと思うんですね。だからなおさらですね、日本の方もなんかきっちりとしなきゃダメだと思うんですね。で、トランプ多分いろいろ言いたいかっただろうし、言ったんかもしれませんけども、安倍氏がどれだけ理解できたかですね。そこのところが非常に私はまあ疑問に思っているところで、その、安倍氏帰ってきてからなんかテレビでちょっと喋ってましたけども、なんかその、どうもトンチンカンだったんじゃないですかね。どうもそんな感じがするんですよね。言ってることがですね、なんか行く前とあまり変わらないところも多いし、なんか対局についてですね、どうも理解してないんじゃないかと、安倍氏のこの感想を聞いてるとそんな感じがするんですね。もっと大きなところでトランプは変えようとしていて、枠組みの部分が変わろうとしてるんだけども、で、それをまあ、2日にわたって多分いろいろ話したんだと思うんですね。通訳会しても。でもなんかあんまり理解されてないんじゃないかという感じがするんですね。まあでもとにかく日本もですね、とにかくその世界の外交ということについて言ったら、これからすごくやっぱり大事な局面に入ってくるわけですね。で、同時に世界もですね、こう日本抜きでは回らないところがあって、なぜなら日本が世界最大の債権者ですからね。金貸している国が日本なんで、やっぱり債権者の言うことってのはかなり強いですから、日本がどうしていくかってのはすごく重要な問題なんですね。だから日本も相当やっぱり、これからはまずトップリーダー自身がよく物事を分かっていないと難しいと思いますね。役人任せだとか業界任せで、で、まあ全部話が整った時に最後に一番上が行って、儀礼的になんか話をするという形では多分ないんでしょうね。だからトランプ政権ってなんか結構役割分担が上手ですよね。あれだからトランプの方は、まあ、一番上で まあ、友好関係といいますか、同盟関係という話をして、それは日本でも中国でもヨーロッパでもですね。で、厳しい商売の話は議会にやらせるつもりなんじゃないですかね。議会とか、まあ、あとは閣僚ですよね。主に議会にやらせるつもりじゃないでしょうかね。やっぱり議会の方っていうのは、もろにその選挙区のいろんな事情があるわけですね。これはダメだとか、あれよこせとかですね。ものすごく厳しい要求を突きつけてくるのは議会じゃないですか。だから議会の連中が出てくるとですね、やっぱりそれは丁々発止の商売の話になるわけで、なんかその、日米の問題でも、それから米中の問題でも、なんかそういう厳しい話は、これから、まあ、議会を中心に出てくるんじゃないかな。まあ、そんな予感がしますね。クリントンの追及なんかもそうだと思うんですよね。サウジアラビアなんかもですね、まあ、トランプは、まあ、けしからんと言いながらもですね、武器はまた売ること決めたでしょう。カタールにもそうですよね。武器売ること決めましたね。あれはイランとの対抗とかあって、イエメンで戦争してますから、まあそういうこともあるんでしょうけども、まあ実際、例えばその911事件のこととかですね、クリントン一家に関することっていうのは、あれは議会がやるんじゃないんでしょうかね。だから議会はそういうところで、こう、まあ活躍して2年後の中間選挙をつなげると、こんな感じなんじゃないかなと見てて思うんですけどね。まあとにかくまだ始まって1ヶ月も経ってませんから、トランプ政権はですね、まだ全てが見えてるわけではないんですけども、やっぱりこのスーパー多数の取ってますからね、大統領と上下両院取ってるわけで、これはやっぱり議会も相当強力に何でもできますから、日本側も、あれ、うかつに構えてるとですね、思わぬところで足元救われるんじゃないんでしょうかね。まあ、ヤクザ者もですね、こう、ね、脅す役と斜める役と二つ役があるわけで、どうも、なんか、そんな感じがするんですけどね。で、まあ、基本的にその、トランプ政権はドル安政策だと見ていいと思いますよね。で、FRB はドル高政策で、で、どっち勝つかって、それはトランプの勝ちでしょうから、まあ、やっぱりドル安に転んでいくでしょう。で、円高ですよね。そうすると、やっぱり金融はひっくり返っちゃいますんで、まあ、ただでさえバブルですから、それはひっくり返っちゃうんでしょうけども、かつて20年前もそうでしたね。一時期そのビッグバンを飲んだ時とか、金融危機の真っ最中はちょっと円安進みましたけども、あの後また激しく円高行きましたでしょう。で、2003年頃だったら日経平均が6000台、ね、6000円台ぐらいまで落っこったことありますよね。だから、まあ今後も、まあ、もう少し下に行くかもしれませんけども、ドル安っていうのはかなり激しくなるんだと思うんですね。で、今度の不況ってのはものすごく激しいですよ。もうすでに世界的不況で、なんかこの間ある方から聞いたんですけども、もう中国なんか本当不況でですね、アメリカで留学して中国に帰っても仕事がないって言うんですね。それから最近韓国でも中国でも、例えばこの材料に不純物が入ってて、とんでもない不良品が出るとか、まあそんなことが多発してるらしくて、この製造業の現場のモラルの低下も相当なもののようですね。だからやっぱりこの、新興国なんかは、相当あれ厳しいんでしょうね。で、バブルが崩壊したら本当に何にも残んないみたいな話になっちゃうんじゃないですか。まだ株価なんかちょっと高止まりしておりますからね。なんかそのうまく回ってるように雰囲気で見えるだけでありまして、中身はあれ相当空洞化してるんでしょう。で、あとはヨーロッパもなんかね、もうバラバラになっちゃいましたもんね。日々ニュースを見てても、ね、まとまる要因なんか一つもないんじゃないですか。今ヨーロッパで見える話したら、まあまとまる話したら、トランプに共同して対抗しようみたいな話しかないですよね。あとはだからもうみんなバラバラになっちゃう話で、解体の話ばっかですもんね。したがって、やっぱりこの世界貿易とか世界投資、っていうもの、世界市場というのは、一つではない時代がもうどんどんどんどんこう広がっていて、しかもその主導権は民衆にありますから、民衆が動かすこう世界のこう流れみたいになってきておりますので、なかなか今までのこのエリート型のですね、ものの考え方と、それから戦略ではダメだと思いますね。ポピュリズムって決してその悪い言葉ではなくてですね、まあ、悪い言葉で使われることが多いんですが、決してそういう意味だけではなくてですね、やっぱりもともと政治の原点って人々ですからね、どの国だってね。やっぱりそこに、その戻ってきてることは間違いないんで、まあその流されそうなところにいるものは早く逃げるしかないですね。時代の、っていうか歴史の大きな流れに逆らったってこれ勝てないんで、 まあそれに流されそうなところはまあ早く逃げるしかないですね。すべこを言ってる暇はないんじゃないかなと思うんです。ですから、まあ日本の状況を考えると戦争の危機というのはやっぱりどんどん遠のいてると思うんですね。で、中国なんかもそれは今度溶けちゃうでしょ、我々共産党がですね。今度バブル崩壊したら完全に溶けちゃうと思いますよ。もうウイグルがチベットと連携するとか言ってんじゃないですか。で、韓国は中国と仲悪いし、悪くなりましたしね。だから北朝鮮はあれ、また中国に大恥かかせましたよね。ミサイル発射実験やって。だからもう朝鮮半島は反中だと見ていいですよね。それで、その、内モンゴルがチベットと組むわけですから、まああれ外側こう反中で、それから新疆の方は前からあれ、反中ですよね。あれもうイスラム弾圧やっておりますから、まあぐるっと囲まれた感じになったと思うんですね。で、ロシアの方もですね、まあ戦争は当然しないでしょうけども、まあ決してこの中国の経済的に味方だということはしないと思うんですよね。だから、まあ、なんとなく本当の意味で中国も独立の気配で、台湾もですね、米中双方と友好的に付き合うと言っておりまして、だからその、まあ賢いですよね。台湾もやり方がね、ものすごく賢くて。でもまあ中国、アメリカが一時的にも台湾に目をかけたということでですね、いや、これはやっぱり独立に向けた目があるんじゃないんでしょうかね。そんな中でありますから、日本も、中のことをまず一生懸命やんないとダメですよね。それにはやっぱりこの新しい日本の国家ビジョンというのをちゃんと作んなきゃダメですね。英米が撤退するんですから、世界の舞台が撤退するんだ、舞台から撤退するんだから、明治維新から始まる150年の時代がこれで終わるんですね。で、それに代わる全く新しい日本の目標を決めなきゃいかん。まあ言ってみればその歴史的には、ね、それこそ古墳時代ぐらいからですね、奈良時代ぐらいまでは海外からの特に東洋からの文化が大量に入ってきた時代でしょう。で、その大混乱の中で日本のまあ新しい国づくりが行われていた。で、それが一段落して京都に行ってから新しい日本がまたそこで始まるわけだけども、同じような状況ですよね。この150年の怒涛のような西洋文明流入がここで一旦終わりになった後ですね、まあ衰退した後、国内をどう立て直すかって話に戻ってくるわけで、まあその2年後には代替わりもあるわけですから、それはその非常に大きな転機で、日本もなんかそれなりに大きな歴史的視点を持ってですね、国の形を作り変えなきゃダメですね。まあ、私は前から健康立国とかですね、うちの NPO でも言っておりますけども、そういう大きなビジョンを持って、民生自治で作り直さないと、これはなかなか難しいですね。それから世界の中の日本の役割ってことで言うと、やはり各産業ともに、クオリティはかなりいけるんじゃないんでしょうかね。このバブルが最終的に崩壊した時に何が残るかっていうと、各国考えた時に、日本はまだ結構残るものがあるような予感がしますね。今の様子見てると、まあ日本も相当ひどくなりましたけども、世界はもっとひどいところがあって、だからやっぱりちょっとこの辺で、残るものはちゃんと残すようにしていくとですね、まあそこが次の時代の、まあなんか発展の元になるってことは大いにあり得ると思いますね。だから同時に空洞化しちゃったところは、それは全部消えちゃうと思いますよ。東芝なんかも相当のた打ち回ってますけどね。まあ、空洞化しちゃった組織っていうのは、官と言わず、民と言わず、学と言わずですね。やっぱりそれは消える運命にあって、だからそういうところにいると、なかなか大変だと思いますね。で、それから今後はやはり財政資金はもうほとんど頼れないと見ていいと思いますよね。もうあれだけ日銀がですね、バカみたいに国債買い込んじゃって、相場を釣り上げちゃったんだから、あれ暴落すれば、すごいことになるわけで。ですからまあ、いずれにしろもう国債の増発による日本の再建ということは、ちょっとありえませんから、まあ、民間の力を結集してやらなきゃいけないんで、今までとは政治の枠組み、政治の意味が変わってきますね。まあ、これもなんかやっぱり人を入れ替えなきゃいけない。それから新しい科学とかいうものもどんどんこれから表面に出てくると思いますね。まあいろいろね、今までない知見とか発見とか、そういうものが出てきておりますけども、やっぱり新しい時代はそういう新しいフレームワークの中で、再建するということになりますので、まあ、今までとはちょっとね、測り方も違ってくるし、観点も違うんでしょうけども、新しいタイプのこの幸せというものを、まあ、追求できるような世の中に日本もこれは変わっていくんだろうと思いますね。 そういうなんか日本の再建というものがやはり世界の中で一つの見本になる部分もあると思いますから、まあ、自信を持ってですね、我々がいいと思うことをまず国内でやってみるということが大事なことだと思いますね。で、何度も申し上げますけども、時代の大きな転換期、流されるところにいると本当に流れてしまいますから、やっぱり自分の足元を見てですね、ここは水が来そうだと思ったらですね、早めに逃げた方がいいと思いますね。歴史の流れに逆らうってもそれはなかなか難しいですからね。なかなか慌ただしい世の中になるなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本はこれからどうなるのかということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。